具体的なその恋愛スキルについて、うん、はい、教えてください。
はい、そうですね、恋愛はやっぱりコミュニケーションということなので、どんなふうに話していけばいいか、どんなふうに人の話を聞いていけばいいかっていうのをちょっと具体的に、はい、を伝えていこうかなと思います。もう一度思い出してほしいんですが、恋愛の5段階、下のリスという段階で、進んでいきますので、これに沿ってちょっとお伝えしていくのが一番いいかなと思って、伝えていこうと思います。まずは下のリスの C なので承認のところですね。で、承認っていうのが僕は一番大事だと思いますし、この承認はですね、伝え忘れてましたけども、どの段階においても大切にしておいてほしいところです。いかに恋愛がうまくいって相手に好きになってもらったところでですね、この承認がなくなった瞬間に、まあ、土台ですから、一番下のこの土台がなくなると恋愛は一瞬で冷めてしまいますので、どんな状態でも彼を承認していく、認めていくっていうのはすごく大事なので、この承認はずっとやっていってほしいなというふうに思います。で、具体的にこの承認をどういうふうにやっていくかということなんですが、先ほど少し、触れましたけれども、承認はですね、人の話を聞くことで、最も効果的に働くということですね。逆に言うと、皆さんがですね、自分の話を聞いてくれれば聞いてくれるほど、自分を認めてくれた、理解してくれたということになるので、どんどんどんどん人を好きになってきます。僕の場合はですね、これ一つのバロメーターにしているのが、相手と自分が1時間話した時に、半分以上向こうが喋ってれば自分の勝ち、よし勝った、よっしゃ好かれたみたいなね、そういう感じになりますし、逆に、自分が半分以上喋っちゃったと、30分以上喋ったなと思うと、あ、今日は負けたなと、俺が好きになっちゃったなみたいなね、そういうふうなバロメーターに、これも皆さんそういうふうに思ってくれて間違いないです。これからいろんな人と会うと思いますし、その時に時間計ってみてください。横に砂時計置いても構いませんから、あ、自分の方が話し合ったなとか、自分が話せてなかったなとかいうふうに思ってもいいです。あと LINE とかメールとかも、これもよく文字数を見てほしいんですね。いつも受講生に言ってるのは、自分が LINE10 文字だったら相手に20文字やぞと、それを、向こうのが多くなれば、なるほど、皆さん好かれますよと、皆さんぜひ LINE とかメール見返してですね、彼と自分がどっちが話しているか、どっちが文字数多いかっていうのを一つのバロメーターにしていくといいかなというふうに思うんですね。で、これを分かった上でですね、相手の話を聞く、で、聞くって言ってもですね、単にですね、聞くって言っても、僕は3つの聞くっていうのがあると思うんですね。で、これを伝えとかなあかんのですけども、承認するために人の話を聞くと、ただしこの聞くっていうのにも、ね、いかにこっちが聞こうと思っても、向こうが勝手に喋ってくれるわけじゃないですよね。だからもちろん、質問ということが大事なんですが、これを説明するのに、聞くっていうのは3つの段階があるっていうことをちょっと説明しようかなと思うんですね。で、まず言っておきますけど、ほとんどの人が人の話は聞けてません。聞けてないです。もうほぼ聞いてないですね。これ僕はもうこんな仕事やってるから余計思いますけど、ちゃんと聞けてる人少ないなと。で、話を聞くって、あの、漢字を思い浮かべてほしいんですけども、まあ、新聞の文ですよね。まず、あの、聞く、あの、聞くっていうのはですね、どういうことかというと、相手の話をですね、事実そのものをちゃんと捉えてますかっていうことですね。自分のフィルター通してませんかってことです。で、自分のフィルターっていうと、分かりにくいんで、どういうふうに言ってるかっていうと、人の話を聞いているときに、自分の頭の中に自分の声が入ってませんかってことです。ほとんどの人が入ってます。例えばこれを今聞いている皆さんも、あ、なるほどなとか、あ、確かに確かにとか、いや、そうは言ってもとか、いや、井上さんそれどうかなとか、あ、そういえば私の友達がとか、この瞬間、これ全部僕ノイズって言ってるんですけど、この瞬間はずっと話聞いてない瞬間ですよね。この時間がほとんどです。だから人の話を聞きながら、実は自分との会話をしている、あるいは違うことを考えている、そう考えるとですね、ほとんどの人がノイズが入ってるし、人の話をちゃんと聞けてませんと。で、これはどんな弊害があるかというと、事実そのものを捉えられないので、自分の解釈で、物事を取っちゃう。で、もっと言うと、その人自身がこういう人であろうっていうふうに決めつけてしまうとか、 うん、そういう風になっちゃうので、まず聞くっていうところにおいてはですね、1段目はこのノイズを消すっていう作業をぜひやってほしいなと、うんうんうん、これから皆さんにやってほしいのは、人と話聞いてる時に自分の声が出てきた時は、出てきたという風に認識してもらいたいということですね。まずはそれだけでいいです。あ、出てきた、消さなきゃと、そんな、ことすらも意識してないので、ほとんどの人が人と会話しているつもりが、自分とだけ会話して、自分の解釈で自分の聞きたい話だけを聞いているということなので、ここをまず正確に捉えていってほしいなと、これが一つ目ですね。で、二つ目がですね、聞くっていう字はですね、傾聴の聴、ね、あの耳辺に、聞くっていう字がありますけれども、あれが二つ目ですね、これはですね、その言葉の裏に隠された感情を読み取るという段階になります。男の場合は特に気をつけてほしいのは、天邪鬼な人が多いので、プライドが高いので、もういいわとか、もうそんなんいらんしとか、ね、ここ行かないってそんなに興味ないしと、本当ですかというところなんですね。感情をしっかり聞いていくと、本当は行きたいと、ね、でも本当は行きたいんでしょとか言っても認めませんから、黙って連れていくとかね、これは正確に相手の感情、言葉の裏に隠された本当の気持ちを知っていないと、次のアクションが、行動が取れないということなので、感情の裏側を取ると。ほとんどの男が天邪鬼で、場合によってはですね、例えば僕はそうなんですけども、彼女と別れるとか、もうええわ、お前なんてどうでもいいわと、絶対思ってないです。これ感情は止めてよというのが男の感情であったりとか、あるいは今怒ってる自分が嫌だから早く収めてくれという心の嘆きが、もうええわと、場合によってはお前なんかいらんわと、早く止めて俺よって思っている時もあるわけですよね。で、それは自分で僕は分かってたので、先に自分のパートナーには、俺がこんなこと言った時はそれが本意じゃないから止めてねっていうのは先に言ってますけども、普通そこまで言えないですから、これは女性の方でですね、男の本当の感情、例えば料理出した時にでも、これが美味しいのかまずいのか、ほとんどの男がまずいとは言わないですから、ね、でも本当はそう、美味しくないと思ってるんじゃないかなというふうに思った時にですね、まずいって聞いても言わないですから、もう少し濃い方がいい、薄い方がいいっていうやり方にした方がいいし、ね、そういうふうに伝えれるのは、まず相手の本当の心情を正確に捉えていかないと、次のコミュニケーション、アクションっていうのが間違ってしまうので、そういったところにも応用してほしいなというのが、この傾聴の聞くっていうところですね。で、3段階目、実はこの1段目2段目よりも一番大事なの、まあ、1段2段が本当は、順番として正しいんですけども、もうこれさえできてればいいですっていうのがあります。それは尋ねると書く聞くですね、要は質問力ですね、ここが一番僕は大事だと思うんですね。なぜならですね、人の話を聞くにあたって、こっちが黙ってて話すわけがないし、うちのね、僕ホストでずっとスタッフを育ててきましたから、話聞くこと大事だよということを教えてきました。彼ら素直なので、初めましてって席についてですね、ずっと黙ってます。で、呼び出しです。お前何してんのと、なんで黙ってんのって、いや、あの人話聞いてこないんですよと、いや、そりゃそうやろと、初めまして話聞きますよと、誰がすんねんと、いうふうに、言ってまして、これ笑い話ですけども、これはね、でもほとんどの人がそこまでひどくはなくても、じゃあ実際皆さんが質問できてますかと、質問して相手が話しやすくできてますかってほとんどできてないんですね。で、それは一つは何で質問できないかっていうと、心構えのところで言うとですね、相手に本当に関心持ってないからですね。僕は最大のギフトは関心であるっていう言葉を使ってるんですけども、相手に関心さえ持てば質問は無尽蔵に出てきますと、ね、何質問したらいいですかと、相手に関心持てば、どんなふうなところで育ったんですかと、ね、前職何だったんですかと、趣味何なんですかと、ね、この仕事を選んだ理由何なんですかと、子供の時どんな小学生だったんですかと、ね、先生どんな人でしたかと、何でも出てきますと。でも関心がなければ一切質問って出てこないんですよね。いや、もちろんここを質問してくださいっていうのは後で言いますけれども、まずはテクニックノウハウの前に、気持ちとしてですね、本当に関心を持って相手の知らないことを、全部聞いてやろうぐらいでもいいですから、そういうふうに思ってほしいんですね。ともすれば僕らは両親のことすらも、知らないことが多いんじゃないかなと思います。お父さんがどんな恋をしてお母さんと一緒になったのか、ね、お母さんが、ね、自分の生まれ故郷でどんなふうな出来事があったのか、何も知らないこと考えれば自分のことすら分かってないのに、人のことなんかもっと知らないわけですよ。だから知らないことは実は強みなんですね。 ね、人見知りの人って知らん人は怖い、分からない人と同距離縮めたらいいか分かんない、知らない人の方がよっぽど質問できるし、よっぽど相手との距離縮められますよっていうのが僕が思っていることですね。なのでそういうふうに、思ってですね、質問していってほしいと。そしてもう少し具体的に、質問しに対して言いますけども、男のここを聞けっていうのがありまして、これ僕はですね、トシコの法則っていうのを、作ってましてですね、トシコの法則も好きなんです。頭文字取るのが大好きなので。何かっていうと、男のですね、得意なことで、仕事の話で、最後にですね、好物ですね、この3つで回せます、会話は。
なるほど。
男はこの3つで会話回せます。どういうことかというとですね、得意なことを皆さん質問できてないんですよね。で、得意なことだと話しやすいでしょ。相手の得意なことをスポーツでもいいし、趣味でもいいし、例えば、バンド活動をやってるんだったらそれでもいいですよね。少しでもその情報が分かればですね、そこに対して質問するということです。男もこれ先に皆さんにお伝えしておきますけど、女性と会話するのは非常に怖がっています。怖がっているというのは何かというと、女性が自分に興味持ってくれてるかなとか、自分が話していいのかなとか、こんな話しても面白くないよねとか、向こうも怖がってるんです。女性も怖いのと一緒で、男性もどうしたらいいか分かんないと思っていると思ってあげてください。で、それをですね、あなたは話してもいいのよという許可を与えるのがこのトシコの法則なんですね。例えば僕は社会人でもずっとサッカーやってきました。小学校からやってきました。でも普通に考えると、女性の前でサッカーの話なんかしないです。なぜなら共通項じゃないし、相手が興味持ってないんだろうなと思うからですよね。で、その中でですね、一緒に合コンしてたり飲み会してたりしてる時に、一人だけ女性がね、圭一さんサッカーやってたんですかと、僕、私すごい、サッカーあんま分かってないんですけども、ポジションとかどこですかという話をされた時に、まあ一応ボランチっていうとこなんですけどって言いますよね。ボランチって何ですかって、いや、ボランチっていうのはポルトガル語で言うと舵取りっていう意味なんですと。で、要はゲームメイク、ゲームを仕切っていくっていう、舵を取っていくっていう重要なポジションなんですよって、すごいですね、そんな重要なポジションをやってる、やっぱどこでもリーダーなんですねみたいなことを言われた時に、多分僕そっから1時間喋りっぱなしだと思いますね。やっぱそうなんですよね、やっぱり昔からそうなんですよね僕みたいなね。まあこれはね、すごい単純ですけども、要はこれは、私はあなたのそこに関心があってサッカーの話してもいいんですよっていう許可を与えてくれたのが女性なんですね。だから会話を相手に話させるかどうか、実は女性側が鍵を握ってて、それをですね、どこに当て込むか、どこを質問するかっていうのがトシコの法則です。まずは得意なところで、あと仕事の話ですよね。仕事の話っていうのはなんでした方がいいかっていうと、仕事しかしてないからなんですよ、男って基本で。仕事に生きがいを感じ、仕事によって成果を自分の、生存価値と感じていることが多いので、仕事の話なんかまさに興味ないでしょうとか、知らんでしょうとか、こんな言ってもどうせわからんよなと、言い方悪いですけど、そんな風に思っている男性の方が多いんですよね。で、その仕事の話を、何やってるんですかっていうところまで聞ける人多いんですけども、ここで覚えてほしいのは、常にダブルクエスチョン、あるいはトリプルクエスチョンまでいけたら、相手に関心を示したことが、示せます。例えばダブルクエスチョンって何かって言ったら、質問を重ねるっていうことです。僕の場合ホストクラブやってましたよね。だいたい、池さん何してたんですかと、ホストクラブですと、ああそうなんですか、でホストクラブって私行ってみたいんですよねって言ったら、もう自分の話になりますよね。で、ここでもう一つ質問を重ねる、ダブルクエスチョン、ホストクラブってやっぱり、大変なんですよね、お酒飲まないといけないし、いや僕酒飲めないんで、そうなんですか、酒飲めないって、酒、ここまたトリプルですよね。そういうなんか、お酒飲めるからホストってできるんじゃないんですかというふうにすると、これ全然関心の度合いが、相手に伝わる度合いが違うと思いません？
違いますね。
いきなりホストグラブやってますって言った瞬間、私行きたいんですよねって自分の話する人と、ホストって大変なんですよねとか、酒飲めないんですかホストやってたのにっていうふうに、どんどん質問を繰り返すことによって、相手にあなたに関心がありますよということを指し示すことができると。で、特に仕事に関してはですね、やっぱり自分のホームですから、男は喋りやすいです。喋りやすいんですけど、なかなかそこに関心を持ってくれる女性がいていないので、そこを質問してくれるとですね、ブワーッと喋り出します。僕の塾生でも言ったんですが、全く私の、 彼、うん、あの研究者やってて、うん、全然喋ってくれないんですよ、うん、っていうか研究しかしてないからそれ以外話題性ないですよね。だから向こうも喋られへんし怖いと、だからわざと言ってみたんです。その人の研究の成果ちょっとだけレポート見てみて、うん、それ読んだって言ってここすごいって言ってごらんと、うんね、そこから彼女の LINE が、彼だけになりました。見せてもらいましたけど、それぐらいですね、男性も怖がってるんだ、うん、何話していいかわからないんだと思ってると思うことがまずは、うん、大事なのかなと思うんですね。で最後はですね、好物、うん、好物というのは何かというとご飯だけじゃないです、うん、その人の大好きなことと思って広げてください、うん、それ僕の場合はですね、鉄板の質問というのがあって、男性の目上の方と会った時に、昔どんな漫画読んでたんですかとか、どんな漫画に影響されましたかという質問をするとですね、すごく喋ってくれます。嬉しそうに。人間やっぱり大好きなことって喋るとですね、勝手に温度高まるし、勝手に楽しいし、そんな人に、それこに興味を持ってくれる人はもっと大好きになりますよね。なのでですね、漫画とかいうのはもう最たるもので、いや俺昔筋肉マン読んでてとかね、あ筋肉マン分かりますわ、分かってたらもちろんですけども、知らなくても全然 OK ですから。女性の場合は筋肉マンって何と、筋肉の人みたいな、うん、それでもいいわけですよ。いや筋肉マン知らんの自分みたいな、ね、この時点で相手を先生にできますから、あのどんどんどんどん教えてくれますよね。で喋れば喋るほど向こうが好きになってくれますから、そういうふうな質問をしながら、またダブルクエスチョン、トリプルクエスチョンしてですね、いや筋肉マンとお前ウォーズマンがお前最後友情で結ばれてやなとか、いや筋肉マンも分からんけどウォーズマンってまた出てきて分かりませんけど、いやウォーズマンはもともとこうでとか喋ってくれるわけですよ。で関心を示して、最後はですね、もっと質問して、その筋肉マンの超人で言ったら私誰かなみたいなね、なんかわけわからない質問ですけど、そうするとつながりが増えたりとか、なんかその相手が喋りやすい延長線上で質問を投げかけ、関心を示していく、これがですね、特に相手が、男性の場合が話してしまう、どうしても話してしまう法則なので、ぜひこれも覚えておいてほしいなというふうに思うんですね。
はい、トシコの法則、
ぜひ使ってみてください、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。